先生ズカフェの時間です。第2火曜日は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日もライブ生放送でお送りをいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。9月の9日火曜日ですね、午後3時半を過ぎたところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。まだまだね、残暑が厳しい、と言っていいと思います。今日もね、本当に外、奈良駅から歩いてきたんですけども、駅に立ってるだけでも汗が出てくるぐらい、やっぱり暑いと。暑いのに暑いって言うなって言われそうなんですけど、やっぱり暑いものは暑いので、こうやってスタジオに入ってね、クーラーの中に入ってるとやっぱり気持ちいいなと、感じるところでございまして、やはりまだまだね、ここ近年ね、私が子供の頃だと10月入るともう半袖では寒いというような時期が来てたんですけど、ここ近年ね、10月に入ってもやはりね、半袖でまだまだ大丈夫みたいな、年がもう最近ずっと続いてるんじゃないかなというふうに思います。暑さにはね、皆様どうぞお気をつけいただきたいなというところでございますけれども、9月に入りましてね、夜はね、日によってはもうクーラーをね、つけなくてもいいのかなという日も出てきたかなという、ところでございます。今日ね、ラジオの前にね、方でもね、8月はね、夏休みということもありましたのでね、我が家もそうでしたけども、なかなかね、子供がずっと家にいると、ね、ゲームばっかり、ね、してやめないとかね、そんなのでね、もう困っているというような、家庭も多いんじゃないかなというふうに、思います。先月のね、放送の時はね、お盆休みのね、真っ只中ということで、本当にね、観光客の方もね、この、スタジオの前ね、商店街になってるんですけどもね、たくさん、歩いておられたんですけども、9月に入ってちょっと、そこらあたりもね、落ち着いてきたのかな、という感じがいたします。これからですね、秋になるとね、運動会とかね、遠足とかまたね、10月になると入るのかなと思いますけども、このね、秋ですね、またまだまだね、暑い日は続きますので、体調留意して、お過ごしいただきたいというふうに思います。またね、今日も、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールが784@narafm.jp、メールアドレス784@narafm.jp、また、nara.fm の、ホームページからもね、メッセージを送っていただけますので、ラジオのね、前の皆様のメッセージ、特にね、夏休み、こういうとこ行きましたよとかね、そういうエピソードもあればね、合わせていただけると嬉しいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。はい。今日ね、何をお話しようかなと、思っていたんですけども、最近ね、いろんな大きなニュースがね、飛び込んできておりまして、日曜日にはね、石破総理大臣がね、辞任表明したというニュースもありましたけども、もう一つ、経済的な大きなニュースとしましてですね、トランプ関税ということでね、いろいろね、特に、年明け以降ずっとこう騒がれていた、ところでございます。この日本とね、アメリカ合衆国のね、関税交渉ですね、について、決着がついたということでね、週末のね、報道等でも大きくニュースに流れていた、ところでございます。自動車ね、日本からアメリカにね、輸出する自動車の税率が、どうなるのか、非常に注目されていたところについてはね、関税が 15% になったというところでね、皆様ご存知のところなのかなと思いますけども、その関税のことをね、今日ちょっとお話ししてみようかなというところで、資料等々、用意してきた、ところでございます。そもそもこの関税って何ぞやというところなんですけども、この関税というのはですね、物のね、物品、当然車もそうですし、食料品もそうです。その他機械製品とかね、日用雑貨、いろんなね、物品の、輸出入に対して、課せられる税金のことなんですけども、これは、外国からね、日本へ輸入する場合、そこにもね、その関税というのは日本の、これ税関というところ、国の機関なんですけどね、ここの輸入の関税はね、税務署じゃなくてね、税関というね、役所で管理をしている、ところで、我々もね、なかなか税関でちょっと、という ところでね、まあ、なかなかこう、接する機会というのはないんですけれども、この税関という役所がまあ管理をしているところになりまして、まあ、この関税額って、まあ、一般的に、どんなふうに計算しているのかというのはですね、これ、まあ、輸入するときの金額、まあ、まあ、これ専門的にはね、なんか課税価格というね、まあ、我々、よくこう使う言葉なんですけども、そこにね、税率をかけたものが関税額ということでね、まあ、この関税率というのはね、ちょっと後ほどまたお話もしたいなと思います。そもそもこの関税、何のためにあるのですかというところなんですけども、まあ、大きくはね、まあ、財源ですね。これ国の税収になりますので、まあ、財源機能というのがあります。まあ、これですね、輸入するときに、まあ、国が、この関税というね、税金をまあ、課しているということになりますので、まあ、このね、額はね、日本に関しては、1兆円弱というようなことだそうでございます。これ2000、ちょっと古い2019年の統計なんですけど、約1兆円ということで、まあ、国のね、税収に比べて、まあ、割合としては、まあ、少ない割合、ではありますけども、これはね、日本だけにあるものではなくてね、これ、まあ、世界中、まあ、中にはね、まあ、世界200近くの国があるというふうに聞いてますので、関税をね、もう一切かけてない国もあるのかもしれませんけども、まあ、多くの国ではあるのかなというふうに思います。まあ、そういった意味で、まあ、税収の確保というのは一つの目的でございます。二つ目の目的が、これ、国内産業の保護ですね。まあ、例えばですね、まあ、日本に例えるとですね、例えばね、まあ、お米一つとっても当然ですけども、例えば、まあ、一時期ね、ちょっと問題にもなりましたけども、まあ、外国からですね、まあ、安いお米が大量に入ってしまうと、まあ、日本のね、まあ、お米が売れなくなる。そうなるとね、日本の農家さんが当然生活できなくなるというような、まあ、そういった趣旨でですね、まあ、国内のまあ産業を保護するために、輸入する商品についてはね、一定の税率を、まあ、関税ですね、まあ、これをかけるということで、輸入品が特別に有利になるのをね、減らして、まあ、国内のね、まあ、商品と、まあ、にも競争力をつけるというような趣旨から、関税をかけるということもね、二つ目の目的でございます。まあ、これが結構ね、大きいのかなというふうに思います。まあ、トランプ関税なんかもね、まあ、こういうところがあるのかなと私個人的には思っております。ですね。まあ、まあ、大きなね、まあ、目的は、この二つですね。まあ、あと、まあ、これですね、まあ、関税ってじゃあ、これ世界各国どうなってるんですかというようなことなんですけども、まあ、この関税率もね、これまあ、まあ、商品とか、まあ、相手の国によってね、まあ、全然こう、細かくね、決められてて、もうこれ、喋り出したらもう統計、ちょっと資料印刷しようと思ったらね、税関の資料でもね、なんか、紙で1000枚ぐらいになるかなっていうぐらい、大量の、資料だったら、ちょっと印刷はよくしなかったんですけども、これですね、この関税率はね、これね、年代が進むごとにですね、世界中でちょっとずつはね、引き下げれてきてるんですよね。これね、これ歴史的な話なんですけど、1986年からね、1994年にかけて、これ世界のね、国々ね、まあ、ウルグアイラウンドってね、まあ、いわゆる、まあ、まあ、合意ですね。まあ、これに、ね、8年ぐらいまあ会議をまあ重ねてですね、いろいろまあ上限率とかいうのをまあ決めたというようなまあ歴史がまあ、まあ、あるということで、ちょっと資料今見てるんですけど、まあ、平均のね、まあ、当時の関税率がね、1994年だと、まあ、日本は平均的に 3.8% だったのが、まあ、その後、まあ、これ、資料、まあ、ちょっと2020年ぐらいの資料なんですけど、まあ、1.5% になったとか、まあ、アメリカ合衆国だと 5.4 から 3.5、まあ、EU 各国、ね、だと、まあ、5.7% から 3.6 ということで、ね、まあ、平均的な関税率がね、まあ、まあ、世界的には下げてきてる。まあ、韓国だと、まあ、18% だったのが 8.3 とか、まあ、中にはね、まだまだ 10% を超えるようなね、まあ、国もちょっとまあ、発展途上国ではね、まだあると。 ということなんですが、この発展途上国はなぜちょっと率が高いのかなと言いますと、やはり、まあ、国内産業をね、育成するということで、まあ、輸入品に関してはある程度、まあ、関税をかけることで、まあ、競争力を維持していると、まあ、先ほどちょっと申し上げたような内容で、まだ率がちょっと高めなのかなというところでございます。で、まあ、このね、まあ、平均的な関税率はこんな感じで、で、またね、まあ、これ輸入する各商品等によってね、まあ、要は上限の税率もまあ決めて、実際に、まあ、適用される実はね、まあ、実効税率というそうなんですけど、まあ、先ほどの、ね、平均関税率というのがね、まあ、実質的な、まあ、実効している税率になりますので、まあ、まあ、数パーセントであればね、まあ、大きな影響はないのかなというところなんですね。はい。これもね、2020年の統計ではあるんですけれども、まあ、日本に関しては、どうなのかなということでいくと、まあ、これね、上限のね、上限の税率はね、こう 100% 近くまでね、定めているなんかこう、まあ、品目もあるそうなんですけども、まあ、ちょっと具体的にすいません、どの品目が 100% 近いのかというまでちょっと調べきれなかったんですが、もう数パーセントになっているというところでございます。これもね、非農業商品以外の平均の率と、それから農業ね、品の、まあ、全農業品を含めた全品目の、まあ、率がまあもう設けられているんですけど、この統計を見てますとね、まあ、香港は、これ関税をね、まあ、課していないそうで、まあ、平均的にまあ 0.0 ということで、ほぼ、まあ、0.数パーセントの商品があるのかもしれませんが、ほぼゼロというようなことでございます。で、まあ、EU、日本、アメリカのね、まあ、実効税率はちょっとまあ申し上げましたが、例えばその他の国に行きますと、まあ、全品目の平均値で、例えば、ニュージーランドがね、2% とかね、まあ、オーストラリア 2.4 とか、まあ、先進国はやっぱり小さい率なんですよね。まあ、あと、この資料によりますと、まあ、ブラジルでは 13% 余りとか、アルゼンチンが13% 余り。まあ、インドだと、まあ、全品目の平均がまあ 17%。まあまあ、ちょっと率が高いのかな。これ WTO という、ね、世界貿易機関が作った、まあ、資料に基づいて、ちょっとね、まあ、ご案内をしているところでございます。で、まあ、こういったね、アメリカですとね、本当にこう、平均実効率が、実効税率が今、申し上げたところで、もう 3% 前後ということになってますが、まあ、この、まあ、アメリカがですね、まあ、世界各国から輸入するときに、課する、関税をですね、まあ、15% に設定している国が非常に多くて、まあ、当然ね、それ以上の率を課している、ね、国もあるということであるんですけども、まあ、当初ですね、まあ、この報道によりますと、まあ、日本からアメリカに輸出するときのね、自動車、に関する関税が 2.5% だったそうで、まあ、やはり日本車って、まあ、私個人的な意見ですけど、まあ、性能いいなというふうに、特にいいのかなというふうに、まあ、感じておりましてですね、やはり、そういったところで、まあね、海外でも日本の車って売れるんだろうなと。まあ、ただそうなると、まあ、先ほど申し上げましたが、ね、国内のね、まあ、企業の、まあ、要は競争力の維持ということを考えたときにですね、まあ、やはり、そこに問題が、まあ、アメリカにとっては出ている。また、もう一つこれ、アメリカがこの、関税をね、まあ、上げるという、きっかけになったといいますかね、まあ、その、まあ、理由として、まあ、言われているところがですね、まあ、貿易赤字ですね。まあ、これ何かと言いますとですね、日本もね、これ、世界各国と、まあ、貿易を、まあね、各企業はですね、貿易をしてですね、要は輸入、輸出、まあそれぞれいろいろ、まあいろんな商品のね、輸出入を当然やっているんですけれども、この、輸出、輸入って、じゃあどうなのって、貿易収支ってどうなのっていうところなんですが、もうこれもちょっと統計を、ちょっと取ってきたんですけども、今のね、日本には、輸出よりまあ輸入の方がまあ多いという状況でございまして、これ輸出がですね、これ2025年のこれ以上の資料ですね、 これドルで、書いてね、円換算に直して、まあ、一度で147円、昨日がね147円だったので、まあ、それで円換算すると、まあ、貿易でもこれ、100兆円ぐらいですかね、輸出が1年間で、2024年のね、統計上されている。まあ、どんなものの輸出が多いかと言いますと、この100兆円のね、輸出のうち、やっぱ車がね、やっぱり7分の1を占めるんですよね。そういった意味で、こう、日本にとってはですね、この車関連の輸出というのは本当に、まあ、生命線と言いますかね、その世界と、要は取引、まあ、貿易所、まあ、ビジネスをやる上では、まあ、非常にまあ大きなウェイトを占めるものでございます。まあ、ここに関してですね、まあ、関税率がね、一時にまあ 25% というふうにまあなって、結局ね、まあ、日米貿易交渉でまあ 15% に決着したというところなんですけど、やっぱここは非常に、まあ、国にとってもね、まあ、生命線といいますか、各ね、国内企業も当然ね、裾野が広いので、まあ、ここに関して、まあ、政府のね、赤澤大臣が、まあ、アメリカに何回見て交渉されたということなのかなというふうに思います。まあ、あと、まあ、大きなものとしてはですね、まあ、半導体関係のね、ものも、これ、全体のうちの、どうでしょうね、これ、まあ、数パーセントやっぱり占めるんですよね。まあ、車ほどではないですけれども、まあ、これで見たら 3% 程度占めるので、まあ、これも非常に割は小さくない。まあ、半導体なんかもそうですね、割は決して小さくないというところでございます。で、それに対してですね、まあ、輸入がですね、まあ、日本はどういったものの輸入が多いかと言いますと、やっぱ多いところはね、燃料関係、まあ、原油とかですね、まあ、液化天然ガスとか石炭、まあ、これがですね、総輸入量の、まあ、やっぱ2割ぐらいはやっぱ占めてるんですよね。2割というと結構まあ大きいんですよね。で、それからですね、食料品、まあ、当然肉とかね、まあ、魚介類、まあ、あと穀物なんかも、あとフルーツとかもそうなんですけど、こういったものがですね、全体のシェアのまあ約 9% を占めるということでございます。だから日本の輸入がですね、輸出が104兆円に対してですね、輸入がざっと計算していれば110兆円ぐらいになるのかなというところなんですね、日本円に直して。やはりこう、日本はね、食料自給率がやっぱり低いので、まあ、食品の輸入も多い。また、まあ、原料関係、この、ね、燃料がね、まあ、非常に、まあ、輸入がもうほぼ輸入に頼っているというところ。あと、木材とかね、鉄鉱石といったね、まあ、原料、まあ、こういろんなね、まあ、商品を作るための、まあまあ、原料なんかの輸入も、まあこれ、5200、これもちょっと数えれないですね、1,100万528億ドルになるんですかね。すごいですね。じゃあ52億ドルですね。ちょっと、数字が間違ったらごめんなさい。もうそれぐらい、もうちょっとすぐに見ても数えられないような、大きな数字の輸入をしているというところでございます。で、ま、これ地域別にですね、日本はどういう国と、ま、貿易が多いのか、ま、中止がどうなっているのかという統計も実は出てまして、日本、ま、一番ね、ま、メインのところのアメリカ合衆国になりますと、これがですね、貿易の収支が、これは80兆円ぐらいの、まあ、プラスと、まあ、日本円ですね、もう570億ドルということなので、まあ、210ですね、まあ、500、まあ、アメリカの人は570億ドルぐらいですかね。の、まあ、プラスということで、まあ、すごい金額の、貿易黒字が出ているということなんですね。で、日本は、まあ、まあ、アメリカに対しては、ね、すごいプラスになってまして、じゃあどういうとこから輸入が多いのかといいますとね、まあ、中国ですね。まあ、中国に関しては、2024年度はですね、もう輸入が、 これもうあのマイナス、もう圧倒的に輸入が多いということで、約430億ドルですね。まあ、それぐらいの、輸入が非常にまあ、輸入多くて、まあ、そんだけまあ、貿易としては、輸出量輸入が多いという状況でございますので、まあ、あの、地域によってね、輸出入がまあ、多い少ないで、まあ、いろいろまあ、あるというところで、ございます。まあ、なのでね、まあ、あの、日本にとってはね、あの、全体的にまあ、均衡を取れればいいやということなのかもしれませんが、輸入ばっかりになりますとね、結局、まあ、あの、その国にとってみますと、まあ、外国のね、まあ、要はビジネスで外国からの、まあ、獲得するお金もまあ少なくなると、まあ、逆に出る方がお金が多いということなので、まあ、輸入をしてそれ以上にですね、まあ、国内で全部消費ができればいいんでしょうけど、まあ、決してそうなるとも限らないので、まあ、今回のような、まあ、トランプ関税のような話になったのかなというところでございます。ではですね、まあ、日本、に関しては、まあ、じゃあその、まあ、各世界各国でね、まあ、関税というのもあるよということはちょっと申し上げましたけれども、じゃあ日本でね、まあ、どういう法律でそれを規定づけているのかというところなんですが、まあ、日本には、あの、関税法というね、まあ、法律、もちろんね、まあ、法律に基づいて、まあ、こういうのを課税しているということなんですけども、まあ、そこにね、まあ、どういう輸入とは何ぞやみたいな、ところからですね、まあ、いろいろ、まあ、あの、規定がありまして、これもね、条文全部もちろん紹介できないので、まあ、関税っていうのは、まあ、どういうふうに課税するかっていうことがですね、まあ、あの、もちろん法律にあるんですけど、まあ、輸入の貨物については、まあ、この関税法という法律と、もう一つね、まあ、関税定率法といいましてね、まあ、あの、要は、どの商品、まあ、どの国から輸入するこの商品については何パーセントの、まあ、率を、まあ、税率を課すると、いうのね、まあ、決めている法律がね、まあ、これ、関税定率法という法律がありまして、まあ、その2つの法律で、関税をまあ課していると、まあね、まあ、例外的にはもちろんあるんでしょうけども、まあ、主にはまあまあ考え方としてはまあそういうものですね。まあ、それをですね、まあ、関税というのを課税されたまでじゃあ誰が払うんですかということなんですけど、まあ、これはあの原則的にはね、まあ、商品、まああの貨物ですね、まあ、これを輸入する人が、まあ、納めないといけないというふうに規定をされています。まあ、あの私もね、まあ、あのクライアントさんでもね、まあ、輸入をされている方っていらっしゃるんですけど、その商品によってはね、あの、まあ、インボイスというのがあってですね、そこにね、商品の金額があって、それに対してその関税というのが書いてあって、まあ、もちろん日本円にね、まあ、換算されているんですけれども、まあ、いくらで、今日はね、ちょっとお話できないと思いますけど、あの、輸入する商品にもね、まあ実は消費税というのが課税されることになってまして、まあこの消費税もね、まあ、食品をね、輸入する場合には 8%、それ以外のね、まあ軽減税率対象にならないものについてはね、まあ 10% の消費税も合わせて、まあ課税されるということになっております。まあ、そのね、まあ、関税定率法というね、まあ、法律があるよということをちょっとお話しいたしましたけれども、まあ、あの、まあ、これはね、まあ、その関税というのは、その、まあ、貨物の金額とか数量を、まあ、標準として課税すると。まあ、それで別にね、まあ、表がありましてですね、まあ、この表をね、まあ、印刷しようとするとね、まあ、1000枚ぐらいになりそうだったので、とても全部印刷できなかったというところでございます。でこれはですね、まあ、あの、まあ、基本的に輸入するときには、まあ、いりますよということなんですけど、まあ、例外規定でですね、まあ、少額の輸入の場合についてはね、まあ、あの、よくね、いろいろあの、個人輸入とかでね、まあ、少額の場合にはね、まあ、特には関税が課されないとか、まあ、そういう規定もね、まあ、ちょっと、あの、あったりはしますので、まあ、そういう例外規定はありますが、輸入する場合には、課税しますよということですね。で、まあ、アメリカについてはですね、基本、あの、原則で、まあ、15%。日本からの、輸入については 15% ですね。一部ね、あの、15% より超えているものちょっとあるようなんですけど、まあ、まあ、大半の品目が 15% になるというようなことで、ございます。ちょっとね、話が途中なんですけどね、ちょっとメッセージ今日もね、たくさんいただきましてありがとうございます。ちょっと先、お時間がありますので、申し上げます。秋風さん、ありがとうございます。先生、こんにちは。先生、こんにちは。すみません。ちょっと質問がずれますが、 私の甥、姉の息子が税理士になりたいって言って勉強を続けているのですが、いや嬉しいですね。もう4回試験がダメで、姉は5回目がダメなら諦めたらいいの、諦めた方がいいのではと悩んでいるのですが、何回落ちても本人にやる気があるのなら頑張ったらいいと思うのですが、税理士さんって本当に難しいのですね。おいに何かアドバイスがあればということで、こうお仕事しながら受験されてるんですかね。ちょっとそこがわからないんですけど、私もね、大学4年生の時から受験を始めまして、7回、税理士試験受験しましたので、それでもね、まだ運が良かった方だとは思ってますのでね、私の周りの方であれば10年もしくは15年かかって取ったという方もね、中にはいらっしゃいますので、もう絶対に諦めずに試験クリアしてほしいですね。次ですね、きのこさんありがとうございます。こんにちは。関税や円高円安はなんか難しいですね。すべてを国内で賄うことができたらそれに越したことはないけれども、でも全く輸入しないと他の国が怒るし、国民が幸せに生活できるいい塩梅の経済活動を希望していますということで、そうですね。円高円安というのは本当にこれ、で日本の場合ね、ウクライナのね、戦争以降ちょっと円安になって、そこからいろいろね、為替相場も変わったとかね、いろんなもんね、ことが出てきてます。そういったところでね、物の値段も上がったなんてこともありますので、ね、なかなか難しい問題だと思います。続きまして、赤井面月さんありがとうございます。昨日の会見日食先生見られましたか？私は時間帯が厳しく、夜遅く起きていられず、早起きもできず、肉眼では見れなくてネットで見ました。満月の日は宝くじが当たると聞いて、昨日初めてワンピースのロト6を買いましたが当たらなかったです。街も当たらなかったのでよかった。先生はお仕事から宝くじなどは買われませんかということで、すいません、会期月食は全くちょっともう仕事でちょっと気にもしてなかった。全然、あ、そうだったんだという感じでございます。宝くじね、めったに買わないんですけど、昔ね、まだ学生とかね、その頃ってね、ジャンボ宝くじとかね、時々買ってはおりましたが、最近はね、ちょっとね、削るね、なんかこう、スクラッチくじなんかね、最近買ったかなっていう記憶があるぐらい、でもちょっと、ああいうの削ると当たるかなと思ってワクワクしますよね。グルメミラナさんありがとうございます。先生こんにちは。この間鹿島でランチを食べに行きました。確か先生の事務所は鹿島にあるとお話されていたと思うのですが、先生は美味しいランチのお店たくさん知っていそうですね。いつも美味しいランチ食べてるんですが、鹿島のおすすめランチありますかということで、ゆっくりねランチを食べる時間で到底ございませんで、なかなかね仕事の合間でね、ちょっとこう出かけたところで。本当にこうね、ファストフードで済ますとか、そういったことが正直多いかなというふうに思いますね。美味しいランチはね、鹿島の近辺もね、こうカフェとかでね、検索するで、いろいろ出てくるかなと思うので、次ね、鹿島に来られるときもね、一度ちょっと、どっか探していただいてね、またその感想もね、いただけたら嬉しいなというふうに思います。はい。時間がね、もう残り1分ということでね、その関税のね、率のお話をしようと思ったんですが、ちょっとなかなか時間が切れてしまって、これものによってね、本当にこう、基本税率が何パーセントって書いてますけど、いわゆるこう、貿易のね、経済連携協定ということでね、こっちの国からの分についてはね、軽減しますよ、無税にしますよ、なんてことがね、細かくね、こう、商品ごとで分けられておりまして、これちょっと説明する時間がちょっとなくなっちゃったんで、ご容赦いただければというふうに思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。来月はですね、10月の14日の火曜日、を予定しております。来週は、行政書士の藤岡先生が、登場ということでございます。またね、今月、第5週がございますので、また、第5火曜日30日もね、放送を予定しておりますので、お楽しみにいただければというふうに思います。それでは皆さん、さようなら。